こんばんは。本日も始まりましたロゴスプレゼンツキャンプラジオ、パーソナリティの鈴木康介です。5月になると着るものに困るという声も聞きますが、ファッションを楽しめる季節だと、思うんですよね。僕はタンクトップを大量買いしまして、タンクトップにこうシャツを羽織るっていう、ちょっと反町さんのようなスタイル、この人もタンクトップ着てるんですけど、ちょっとタンクトップ今年攻めてね、ちょっとセクシーな感じで行こうかなって行けるかなって感じなんですけど、
行けるみたいにならない
そうですね、ちょっと可愛らしい感じになっちゃうかもしれないので、そこはちょっとねダンディーな、ちょっと26歳っぽく、大人な感じで、ファッションを楽しんでいけたらなと思いますので、見届けていただけると嬉しいです。今日もね、もう早くゆうじさんとお話がしたいということで、早速曲を挟んでご登場いただきます。今週の1曲目はノリのいい曲でスタートしたいと思います。ハービー&マトマでグッドバイブスです。ロゴスプレゼンツキャンプラディオ、お送りしたのはハービー&マトマでグッドバイブスでした。5月のマンスリーゲストは先週に引き続き事務所の大先輩でもあるゆうじさんです。
どうもよろしくお願いします。
前回本当に楽しい話で盛り上がってい
ろいろしましたね。虫の話とかね、
虫の話とかほっこりする話をたくさん、ね、うんうん、いろいろできたんですけれども、うん、この話がまだ聞けなかったって方はですね、番組公式ホームページからアーカイブスをぜひチェックしてみてください、はい。今週はですね、前回チラッと話してた YouTube の話を今日はしていこうかなと。
はいはい、
ユージーズチャンネルですね。
ユージーズチャンネルやってます。
大人気ユージーズ
チャンネル。いやいやいや、もう不思議な現象が起こってて、
はい、
チャンネル登録者が全然多くないんですけど、はい、再生数だけ多いんですよ。常にチャンネル登録者を上回るっていう不思議な現象。ちょっとみんな登録してくれないって思ってる何覗きに来てそのまま帰ってんのみたいな。もう登録してくれたらいいのにって毎回思うんですけど、だから下手したら調子いい時、今ね登録者そんな多くなくて、はい、まあ多くないって言ったらあれですけど、いわゆるその芸能人って考えた時には少ないってよく言われるんだけど、もう3万人いくかいかないか、はいはい、3万人いったかな、まあそれぐらいなんだけど、再生数は10万回超えたりするんですよ。で変な話、9万回だとしても3倍じゃないですか、
はい、
これ他の YouTuber で考えたらすごいことだよ。登録者100万人いる YouTuber だったら300万再生みたいな。
すごいですね。
それを俺日常的に起こしてるっていう、すごいポジティブでしょその考え方
すごい。3倍はすごいですよね。3
倍すごいでしょ。
だからユージズチャンネルってすごい、うん、結構マニアックじゃないですか。
そうなの、結構趣味チャンネルなんで、あと更新も頻繁じゃないんですよ、
はいはいはい、
月に1回上がるか上がんないかみたいな。自分で編集してるから。
あ、そうなんですか。
そうなのよ。
いや、めちゃくちゃ見やすくて。
いやいや、もうありがとうございます。すっごい大変。
じゃあもうレプロはノータッチなんですか。
ノータッチ、ノータッチ、編集とかアップに関してはノータッチ。
そうなんですね、
う
ん、
そう。
動画のジャンルとか見ててもすごい楽しそうに。
そうそうそう、
ゆうじさんが多分好きな、うん、バイクであったり
とか。そうそうそう、だからなんかほらお仕事の YouTuber になっちゃうと多分ネタを考えなきゃいけないから、ね、みんな一生懸命やるんだけど、僕はそれだともういっぱいいっぱいになっちゃって、もう手が回んないから、もう好きなことだけアップするってなってったら、ちょっと偏っちゃった、すごく、うん、もうちょっと見やすいのにするべきなんだけど、本当に趣味チャンネルになってるから、もうバイクとか車とかばっかりそうなっちゃうよね。
でも、もし、うん、時間がなかったら僕が編集します。
え、できんの。
いや、できないですけど。
なんでやねん、なんで編集する流れになったのよ。
先輩にやれって言われたらはいっつって。
いやいや
そうだよ。しかもそれできるんだったら自分のチャンネルやりなよって
話だ。いやいや、うん、ちょっとそうですね。
そうね。でもね、はい、一個いいなって思ったのは、はい、やっぱ YouTube やって自分で編集してこうね全部やっていく中で、初めてこの僕ってほら出演者だったわけ今までずっと、はい、だけど初めてその裏の人たちの仕事を経験した時に、ね、いろんなことに気づくね。すごい、これは自分の今の仕事にも生かされるね。超大事。
大事なんですね。
大事、超大事。あ、この話何回もするなよとか思うわけ。結局俺が全部カットもするし、自分に対してのダメだしいっぱい見つける。また同じ話してるみたいな。
小林さんめっちゃうなずいてますね。
ね、あとさ、例えばほらインタビューをする撮影だとして、はい、ね、バイクの作ってくれた人にインタビューしてる時とかも、わかりますわかりますなんて俺がこうグイグイ入ってくるんだけど、後で映像を見るとその人まだ喋りたそうだったしいい話出てきそうだったのに、なんで止めちゃうのよ、ユージがみたいな。 見ながら思ってる、あこれディレクターさんたちこう思ってんだなっていう気持ちもわかるから、すごいそこは学びがありましたね。
すごい、そうですね、それを知ると知らない、うん、全然違う、違いますもんね。
全然違う、本当にだから生かされてます。あんまり YouTube はぶっちゃけ僕はお金になってないです。だからだからこそもう本当に趣味以外のところに時間を使いたくないんで、うん、もう趣味しかあげない。
そう、そうなん
です ね、お金にあんまりなってない、まあ、ゼロではないけどあんまりなってない、はい、正直ほら僕の動画って見てもらったら分かるけど、車納車しましたとか、はい、バイク納車しましたってもう計算してったら割に合うわ
けそうですね、
うん、とんでもなく割に合わない、うん、あと何十年 YouTube 上げても多分巻き返せないくらい買い物の方が多いからね圧倒的に。だからコスパは悪いけど、まあでもほら自分が好きな動画上げて中でもそれを楽しんでくれて、はい、共感してくれる人のコメントとかあるとそれだけでちょっと嬉しいから、もうそのためにやってます。
でも僕ユージーズチャンネルをこう見てて、うん、はい、正直結構知らない世界だらけだったんですよ。あ、
やっぱそうだよね、
面白くて、うん、はい、うん、フラットトラックライダー、
ね、フラットトラックレースっていうレースがあって、はいはいはい、でまあ、それに乗る人のことを多分そのフラットトラックライダーとも言うんだけど、はいはいはい、基本的にはフラットトラックっていうのはその名の通り平らなトラック、要はレーストラックのことを言うんだけど、はいはい、もう平らなので、例えば車のレースとかバイクのレースって右コーナーがあって左コーナーがあって直進があってみたいな、こうくねくねしてると思うんだけど、もういわゆるオーバル型楕円みたいな感じのところで、フラットトラックっていうのはもうこのレース業界の中でも特に歴史が長い土の上でやってるんですよ。で後にこの土っていうのがどんどん整備されてアスファルトになって、だんだんカーブはこうコーナーバンク角っつって角度がついたカーブになり始めてみたいな、なってくんだけど、これ原点なんですよある種。
あー、へ
ー。でカーブの時はハンドルを逆に切ってちょっとドリフトしながら横滑りしながら入っていくっていう、
それがめちゃくちゃかっこよかったです。
かっこいいんですよこれが、楽しいんですよ、しかも意外と簡単に滑れるんですよ。
あ、そうなんですね。
僕まだあんま上手くないんだけど、でも滑る出すきっかけぐらいは多分ちょっと練習したらできるようになって、あとはもっと奥が深いんだけどね、そっからはね。楽しいんですよ。
後ろのタイヤがブレーキかかってるってことなんですか、
う
ん、
ね、バイクっていうのは基本手が前のブレーキ、はい、足が後ろのブレーキなんで、もうフラットトラックは前のブレーキ使わないんで、はい、実際にレース出る車両はブレーキついてないです。前のブレーキ
どうってゴールして止まる、
ゴールのこと考えてないんだろうね早く走り抜けることしか考えてないんだと思う。ゴールし終わった後はもうどうしたらいいのって話。でもまあまあまあ言うてもバイクってほらアクセル戻したらスピードは落ちていくし、リアブレーキはついてるから、
あ、うん、じゃあ止まれるには止まれるんですね。
そう、でもリアブレーキってバイクのリアって弱いから、
はい、
うん、基本前のブレーキがメインなんで、うんうんうん、ギュッと止まるのはね。だからリアは弱いんで、まあ、全力で急ブレーキできるようなバイクではないフラットトラックのバイクは。そうなんですね。でもレースって軽い方がいいんで前のブレーキ使わないんだったら外しましょう。ヘッドライトも必要ないよねレースは、だから外します。ウィンカーもいらないから外すってなっていくと、だんだん自転車に近づいてくるわけシンプルな骨組みに近づいてくるわけなんだけど、エンジンもついてるし、あとはやっぱガソリン入れなきゃいけないからガソリンタンクもあるんだけど、でもレース持てばいいからだんだんタンクのサイズも小さくなってくるわけよ。でそれで出来上がったのがいわゆるそのフラットトラックレースの、まあ、バイクの形にだんだんなってくるんだけど、そうかっこいいのよそれが。
FTR って
僕は FTR って乗ってて、FTR っていうのはホンダさんが出したフラットトラックレース向けのバイクとして FTR なの。フラットトラックレーサーっていうね、だから FTR っていうんだけど、まあでも実際にレースする人なんて現実にはあんまいなくて、街乗りをする人がほとんどなんで、フラットトラックレーサー風に作った街乗りバイクで FTR っていうの出したのよ。
へー。
それで買いました。
でもこの後も行くんですよね。
今日この後知り合いのそれこそフラットトラックレーサーの世界チャンピオン、日本にね一人だけナショナルゼッケンっていうのを持ってる人がいて、大森マサさんっていうんだけど、
あ、マサさん、
マサさんはすんごいよ。
へ
え。角度をつけて横滑りしながらカーブ行くんだけど、ハンドルが地面についてる。
ええ、じゃあめっちゃ倒してるってことですか。
だからバイクを一回地面にバタンって倒してみるとハンドル地面につくでしょ、
はい、
それができる走りながら普通そこから戻せないでしょ、
はい、
でマサさんの場合はそれ転んでるんでもなくて倒れてるんでもなくて、角度をつけすぎたがゆえにハンドルがついてるだけであって、実際は、まだ倒れてないわけ。それぐらい角度つけれるの。 勢いも必要だしテクニックも必要なんだけど、あとは耐える力、その角度でバイクにしがみついておくってものすごい力が必要なんですよ。
すごい世界ですね。
いや面白い。
でも結構知らない人も多いと思うんで、うん、ぜひ YouTube
見てください、はい、面白いですよ。
めちゃくちゃ
このマサさんっていう人も登場しますし、
はい、
あとは僕がフラットトラックレーサー風に FTR をどんどん今カスタムしようとしてる。もうウィンカーもどこまで小さくできるか、
公道
も走る、公道も走るから、はいはい、ウィンカー外せないんですよ法律上。
そっか、
本当にレース上でしか乗らないんだったらナンバープレートも、ヘッドライトも全部外しても全く問題ないんだけど、僕はそこでも走りたいけど、街乗りもしたいんで、うんうんうん、やっぱヘッドライトは残すしウィンカーも残すけど、これを変えることは別に法律上 OK なの。だからあとはどこまで小さくできるかっていう、ちゃんと車検を通せる、まあサイズ的には車検がないんだけど、はいはいはい、あの車検を通しても問題ないレベルにやっぱ僕そこはちゃんとしておきたいんで、それをカスタムしようと思ってる今。
すごい、車も一から作って、
そうそうそうそう、
バイクも
去年もその話した
っけ。そうなんですよ、車を一から
一曲挟んで、
あ、そうだね、
あ、そうですね、
その話もちょっとしたいのよ。
ちょっとバイクの話でめちゃくちゃ盛り上がってるんですけれども、うん、はいはい、うん、ここで一旦曲をかけます、
はい、
今週もユージさんに選曲をお願いいたしました、
はい、
何をかけましょうか。
まあうちの娘たちとこの間バービー見に行って、
あ、いいですね、
映画の、
はい、
あの時に流れててこの曲がもう帰った後も車の中でかけろかけろうるさくてもうね、僕車の中でディスクジョッキーみたいになっててうちの娘たちパパあれかけてこれかけてみたいな、もうね予約がいっぱいなのよ、カラオケの予約入れて待ってる人みたいな感じで、この曲の次あれねみたいな、次女が言ったり長女が言ったり、はい、でこの曲よくかかるんで、まあ、僕にとってはある種思い出の曲になってます。
あ、そうですね、
かけたいと思います、
はい、
ニッキー・ミナージ and Ice Spice で Barbie World with Aqua。
ロガスプレゼンツ
キャンプラディオ、
ニッキー・ミナージュ&アイススパイスでバービーワールド with アクアをお聴きいただきました。5月のマンスリーゲストはマルチに大活躍をされていますユージさんをお迎えしてお送りしています。
はい、
さっきの車の話をチラッとしたんですけど、はいはい、
去年したか。
そうなんです、1から作って
日産の R32 の GTR ってやつをね、はい、今全部ボディをフルドライカーボンで作ってもらってるんですけど、
なんか1000万以上かかったみたいなサムネになってるやつですよね。
あー、それはバイクじゃない？
あ、バイク、あ、うん、すいません、バイクか、
うん、そうそう、バイクも作ってるんだよ、ちなみにあそこからの進化で
言うと。1から
だから、まあ車の話で言うと、はい、R32GTR を去年多分作ってるって言った
よね、はい、
まだ何にも出来上がってない。
あ、そうなんですか。
あれからだから今日1年ぶりに来て今びっくりしてる自分もあ、去年その話してたかと思って。
そうです、車を
してたよね、
はい、
だとしたらまだ今骨組みです。
全然進んでないんですか。
全然ってことはないんですけど、骨組みになったって感じですね、逆に言うと。だから去年の状態は逆に言うと、R32GTR って古い車なんで、
はい、
まずベースとなる車が必要なわけですよ、
はいはい、
そのベースがあった状態です、
はい、
去年は。でそこから、ちょっとずつ作っていくにあたって一回全部タイヤもエンジンも中の椅子も全部骨組みだけに一回しなきゃいけないんですよ。で古い車なんで補強をして、でそこから組んでいくんだけど、はい、多分今フレームになった状態、ようやくようやく身ぐるみが剥がされたって感じ。
そうなんです。まだまだ結構かかりそうですね。
まだまだですよ。そのね、ガレージアクティブっていう、ね、九州にある車屋さんで、
はい、
すごいその GTR に関してはかなり有名、世界的にも有名なんだけど、そこが今作ってるいわゆるコンプリートカ
ー
で、僕の前にもお客さんがこういるから仕方ないんだけど、すっごい大きいショップってわけではないんで、人数も限られてるから。でね、僕の車が今ナンバー何ですかって聞いたの、その製造ナンバー。
ああ、はいはいはい、
僕のは11番らしいんですよ。だからプレートにもナンバー11って入るんだけど、はい、いやシリアルナンバーが11番って言われて、ちなみに今何番まで行ったんですかってこので聞いたら9番だってで9番の画像がその坂本社長って言うんだけど、坂本社長のインスタに上がってたの、はい、ナンバー9制作中みたいな、定期的に上がるの。ナンバー9がフレームだったびっくりした俺、びっくりした、
びっくりしますね。
まだないんかと思って、俺11だよなと思って、
まだまだ
今だから1年経ってるけど、だからもしかしたら来年でもまだできてないかもしれない。
じゃあ2年後に
もう定期的にその情報アップデートしに喋りに来るわここに1年おきに
まだだよ。
でさっき言ったサムネの1000万超えてるみたいな、はい、あれバイクなのよ。
は
あ、あのあと前回のラジオの時はまだ手つけてなかったバイクプロジェクトもありまして、それは完成した
あ、そうなんですね。
そう、ついこの間の、東京モーターサイクルショーっていうのが行われまして、はいはいはいはい、そこに出展されました。
すげえ、はい、
それって乗れるんですか？
乗れる、乗れるように作ってもらって、だから、まあ、正直ショーに出す分には乗れないものでもいいんで、はい、もうすごいの作ってもらって出したんですけど、やっぱり僕一応乗りたいんで、うんうんうんうん、今それを街で乗れるように、要はその予備権取ったりとか国に申請をして、うんうん、このバイクが問題ないかっていうチェックが全部あるわけ。ナンバープレートつけるために、
はいはいはい、
新車の車もバイクも全部それをやるんだけど、
はい、
そのプロセス中今、うん、
だからまだ乗れないんです。
まだ乗れない、まだ手元にはない。
楽しみですね。
結局まだ手元にはないそういう意味では、はい、乗れてない、まだまだ手元にない。もうなんかそういうのいっぱいあるんですよ、僕本当に趣味人間だから。もう本当
でもその時間も楽しいんじゃないですか、ワクワクっていうか。
そうね、楽しかった最初は。
あ、もう今は
だんだん長くなってきて、もう楽しいっていうか、もう考えないようにしてるもうね、もう待ちきれないの僕せっかちだから。
そうなんですね。
だから多分車も作り始めてからもう時間かかるって分かったんで、バイクにも手出してるし、でも結局どんどんどんどんできないものが溜まってるけども、ストレスがすごいから、もう考えないように。
もう売ってるもの買えばいいじゃないですか。
いやね、僕って満足できないんですよそれで。なんかもう僕車もうずっと乗り継いできてるんですけど、オリジナルで乗れない男なんです本当に、何もかも。
だってゲレンデとかも結構ね、
めちゃめちゃカスタムして
DIY してって、ね、言ってますね。
自分色に染めたくなっちゃうタイプなんで。だから本当は、本当のこと言うと、僕のその KZ1000 マーク2ってめちゃくちゃ人気車種なんですよ、
は
い、でオリジナルに乗りたいって人がめちゃくちゃ多い車種なんですよ。だからもうどっちかというと44年前のバイクでボロボロだけど、みんな当時もののオリジナルパーツをいかに見つけてこれるか、ヤフオクとかいろいろで当時の美しい姿に戻すっていうのが人気な車種なんですよ、
うんうんうんうん、
いわゆるオリジナル、
はい、
でそうなるとめちゃくちゃ価値も上がるんですよ。だ僕はもう全く真逆ですもう無駄っていうか、そのそういう好きな人もいるけど、僕のやり方を気に入らない人たくさんいる。
あ、
もったいないね、マーク2にそんなことしてみたいな、うん、そのバイクのタイヤももう使ってないし、あのハンドルもヘッドライトもフロントフォークっていう支える部分ももう何もかも変えてるから
そしたらもう KZ1000 マーク2じゃない、
じゃないんですよ、まあ、
ですよね、
ただ骨組みは KZ1000 マーク2でエンジンの側も KZ1000 マーク2でも中も削ってるし、シリンダーも変えてるし全部変えてるから意味ないんだけど、
違うよ、ね、
骨組みとこのエンジンの外側はマーク2でも、何が大事かというと、はい、エンジン番号ってもう一個一個の個体に刻まれてるやつがあるわけ、うんうんうん、とエンジンにも刻まれてるフレームとエンジンにあるのが、うん、それがマッチしてるっていうのが KZ1000 マーク2を象徴するんで、
うんうんうん、
一応あの僕がもしこれいつか売るってなった時に、あの KZ1000 マーク2っていうのは認められる。
あ、
書類もちゃんとあるから、車体番号で。もしそれを気にしないんだったら、もうヤフオクでボロボロのフレーム買って、
はい、
適当なエンジン乗っけてってやってマーク2風に作ることはできるけど、
はいはいはいはい、
エンジン番号とフレームが合ってないんで正確にはマーク2とは言えない、それは。そうそうそうそうそうそうそうそう
のあるんですね。
いろいろね、奥が深いんですよ。
理解できますか？
あんま分からないです。すみません。ちょっとマニアックすぎて。
だから登録者伸びないんですよ。
息子さんはどんな反応ですか？
うちの息子はもうバイクになっちゃうと、もう本当に興味ないと思います。っていうか知らないんじゃないかな。俺が作ってることすら。うん、
車とかもあんまり、
ね。あんまりなんですよ彼は。まあ、唯一ベントレーのベンテイガっていうのに前乗ってたんですけど、それだけはかっこいいって言ってました。
あ、
うん、やっぱあれは車が好き嫌いとかじゃなくて、はい、感覚的にかっこいいと思ったみたい。
あ、そうなん
です
ね。
初めて、うん、僕の車に一言言ってくれたんでこれかっこいいって
でもその車を買い替えちゃった
買い替えちゃった結局。
なんか一回ストーリーに載せてまねした、うん、なんかベンツの、うん、なんかちょっと丸っぽい。
あ、バン、
あ、あれめっちゃかっこいいなって
。お、本当、はい、あれ今でも乗ってるよ。
あ、そうなんですね。
あれはベンツの V クラスってやつ。
V クラスっていうんです
ね。あれファミリーカー、
あれスクショしました、止めて。
あ、本当、
かっこよくて。
あ、嬉しい。あれ便利です。
便利なんです
ね。結局あれが一番便利で、 あればっか乗ってる。
へ
え。ゲレンデもあるんですけど、
はいはい
はい、でポルシェも2人しか乗れないしV クラスはもう7人乗りで荷物も大量に入るし、スライドドアだから。
あ、はいはい、
アルファードってあるじゃん。アルファードわかるでしょ。
わかります、わかります。
アルファードのベンツ版みたいな感じ。
なるほど。
全く似てる用途は。両側スライドドアで。だからファミリーカーとして。
ファミリーカーとしてね、キャンプとかにも行けそうですし、
うん。うん、めちゃくちゃいいですよ。かっこいいですよ。
はい、
うん。
またここで一曲曲を聞きたいと思います。
はい。
何をかけましょうか。
まあこの曲はもう本当に僕はもう今でもたまに聞くんですけど、やっぱりあのなんかいい曲だなと思いますね。ピアノがこんなにかっこよく弾けたらいいのになって今でもたまに思う時があるぐらい、はい、そしてこの歌声と、
はい、
もうあのタイトルは If I Ain't Got You なんですけど、もしあなたがいなかったらっていうタイトルで、まさに僕の家族のことが当てはまるのかなって思います。
素敵です。
ではお聴きください。アリシア・キースで If I Ain't Got You。
Logos Presents
Camp Radio。
アリシア・キースで If I Ain't Got You をお聴きいただきました。ここからはアウトドアブランドロゴスからアウトドアをもっと楽しめるとっておきの情報や便利な最新ギアを紹介するコーナー、アイディアタイム GoTo800 です。このコーナーはですね、スタジオではなくロゴスの展示会会場からお送りしております。もうすごく広くてなんか緑がいっぱいあるんですけど、まるで新宿じゃないみたいな、そんな会場に来てるんですけれども、また今日も、商品を紹介できたらなと思っております。このコーナーのパートナーはロゴス公式 YouTube チャンネルオソロゴスに出演している人気 YouTuber どっちゃんです。
こんばんは、ロゴス公式 YouTube チャンネルオソロゴスに出演しているどっちゃんです。
じゃあ今日もありがとうございます。よろしくお願いします。
お願いします。
今日このいっぱい商品あるんですけども、
はい、
紹介したい商品は何ですか。
この夜電てるてるランタンを。
何それ、かわいいてるてる坊主ですか。
そうなんですよ、やっぱキャンプに天気はつきものなので、はい、
そうですよ
みんなでこう可愛くお祈りしようということで
僕のね初キャンプ土砂降りだったんで、これが早く欲しかったですね。
これ持ってくの忘れちゃったんですよ。
これがあったら雨降らなかったかもですね。
そうなんですよ、すごいカラフルに光るてるてる坊主で
光ってますね。
そうなんです、全部で16色に
光
ります。
でこれピンク緑紫オレンジ
もうなので好きな色をこうストップさせることもできるし、こうカラフルにグラデーションさせることもできます。
暗闇だと結構明るいんですか。
そうです、結構明るいです。インスタライブとかこう吊るしてるとみんなからこれ何
これ何って聞かれる、
言われるようなアイテムで、
かわいい。インスタ映えもしますね。
はい、こうハロウィンに
お化けにもなる
にもなりますので
てるてる坊主のギュッて締まってる、
はい、ゴムを外すと、ちっちゃいゴムを外すとお化けになります。
すごい丸い、ライト球体にですね、白い布を包んでこうてるてる坊主みたいな感じにしてる商品ですね、はい、
でこれ電池、リチウム電池、コイン型のリチウム電池2つで動いてるので、もし電池なくなったら簡単に電池交換も
いいですね、
できるし、この布が白なので、お好みの顔をペンで描くこともできます。無地の布が1枚付属で入っているので、
すごい、じゃあ自分のオリジナルの顔を作れたりするんですね。
そうなんですよ、なのでお子さんとかも結構楽しんでもらえる。
確かに明日雨降りませんようにみたいな。
そうい
いですね、
可愛いんです。
僕お守りとか大好きなんで、なんか1個は持っておきたいな
って。ちょっと家にいっぱいこういっぱいコーヒー光らせてても可愛いかも、
ね、確かに雨はね本当に降ってほしくないですもんね。まあ雨も好きなんですけど、これはねお守り、どうしよう、めっちゃリアルな僕の顔
光るの、
はい、めっちゃリアルに劇画タッチな感じで僕は描いていこうかなと思いますね。
カラビナがついてるので、こうテントのところにも吊るしても、
あ、引っ掛ける場所にね、
はい、引っ掛けられるんで、
筋フックみたいな、
とってもおすすめです。
これはいいですね、めちゃくちゃ可愛い発想がすごいですね。てるてる坊主をランタンにしようっていう、さすがロゴスさん。
そうですよね、私もびっくりしました、出てきた時はなんだこれと思
ってすごい、なんかよく思いつきますよね本当に。なんか僕もてるてる坊主は1個は持っておきたいので、ちょっと買いたいなちょっと買ってみたいなっていう、ちょっと気持ちが、
これも3000円ぐらいなのでカートに入ってってる、
なんでも買っちゃうね、
やばいやばい、ちょっと物欲がやっぱ今日激しくなっちゃうねこのてるてる坊主、
はい、
ちょっと僕も欲しいなと思います。ぜひ皆さんも手に入れてみてください。今日紹介した商品は夜電てるてるランタンです。この商品は全国のロゴスショップおよびロゴス公式オンライン店で購入いただけます。気になる方は番組ホームページでもチェックしてみてください。ホームページのアドレスはキャンプラジオ .jp です。それではですね、ロゴスの社員さんに突撃インタビューということで、インタビューをしていこうかなと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。長島のアウトレットで店長をやっております前原達也と申します。
よろしくお願いします。めっちゃ近いです、地元長島アウトレットの方です、
はい、
よろしくお願いします。キャンプの時に流したい曲とか、
はい、
思い出の曲とかありますか。
はい、そうですね、僕は、おすすめというかあるのが、辻彩乃さんの 風になるという
曲。辻彩乃さんの風になる、
僕個人とか妻がいるんですけども、はい、妻もちょっとジブリが好きでして、はい、
そうなんですね、で
ジブリの猫の恩返しのテーマ曲ということで、ちょっとこう明るく
あの曲です、ね、
はい、楽しくなるような曲でキャンプ向かうっていうのがいいなと思って、
ね、はい、やっぱ楽しい曲多いですねキャンプ長崎。
そうですね、
いや、ありがとうございます。それでは聴いてください、辻彩乃さんで風になるです。
ラガスプレゼンツキャンプラディオ、
お聞きいただいたのは辻彩乃さんで風になるでした。
ラガスプレゼンツキャンプラジオは鈴木浩介がお届けしています。5月のマンスリーゲストはテレビでもラジオでも幅広く活躍中のユージさんです。
僕はですねこのラジオでですね、うん、かっこいい大人を目指してるんですけれども、ユージさんが思うかっこいい大人像、僕も大人、かっこいい大人になりたいんですけど、ユージさんが思うかっこいい大人像ってどんな大人像ですか？
なんかすべてを楽しめる人なんじゃないかなと最近僕は思い始めましたね。
すべてを、
うん、なんか世の中で生きてるといろんなことが起こるんだけど、はい、そういうのをこう楽しみながら、
はい、
迎え入れることができる余裕を持つのは大人だなって思う。
ハプニングも楽しめ
る、ハプニングもそうだし、家族で普通に見てるものもそうだし、例えば桜が咲いて桜を見ることも楽しめるし、うん、一方で自分が経験したことのない苦手なジャンルであってもその人たちの話を聞いて楽しくなれるみたいな、なんかだからそれができる人って結局趣味が多くなってくるよね。あ、いろんなことに楽、だから逆に言うとその受け入れられる力が足りないなと思うことはたくさんある。
うん、
僕にも苦手なジャンルがたくさんあるんで、苦手っていうか昔よくゲームとかしてたけど、今ゲームの話とかされても全然やってないからついていけないんですよ。
うんうんうん、
だからといって心をシャットダウンするんじゃなくて、え、何が面白いのそのゲームはとか、へえそういうところが好きなんだとか、その人たちの楽しみを理解できるってのは大人だなって思う。
もういろんなことを楽しめると
か、そう、それができるようになってくると生きてるだけで楽しいよね。
そうですね、
電車乗って景色見てても、あ、こんな風に家が建つんだとか、あ、こういう天気なんだとか、もうなんか空見ても楽しめる、家見ても人見てもなんかもう最高だねって思っちゃう。
いや、かっこいい大人っすねそれ
も。なんかかっこいいなと思うんですよ。うん、
いや、僕の中でかっこいい大人はやっぱユージさんです。
あ、どの辺がそれはちょっと詳しく聞かせて何何どこ、
やっぱこう YouTube とか見てても、うん、まあ、今お話ししてもそうなんですけど、はい、やっぱ好きなことに対してすごくまっすぐに、うん、すごく正直にこう、
はいはいはい、
熱中されてるじゃないです か、
うんうんうん、
かその語ってる姿がまるで少年のような。
ありがとう、よく言われる。
すごいかっこいいなっていうか、なんかもう突き詰めてるじゃないですか。
いや、もうありがとうございます。もうディープに行っちゃうんだよね、僕好きなもの本当にディープに行っちゃうの。だからたまにやっぱ周りを見渡す力も必要なんだけどね。ディープに行きすぎるがゆえに周りついてこれているかなみたいなことはあるんだけど、でもそう言ってもらえたら嬉しいですね。まあ、今後はもっと幅広げていきたいですね、僕は。
そうすね、うん、でも家ではもうすごい素敵なパパ、うん、
そうね、家ではもう完全にパパです。
でここでは素敵な先輩じゃないですか。
いや嬉しいね、そう言ってもらえるとね。
だからここ、うん、なんだろう、すごい趣味突き詰めてると思いきや、こういろんなところも、うんうん、だからユージさんの言う、うんうん、大人像はやっぱユージさんじゃないですかね。
いや嬉しい、ありがとう。もう自分で考えちゃうと未熟だなと思うこといっぱいあるんだけど、
はい、
やっぱコウスケ君がそう思ってくれてる部分があるっていうのはめちゃくちゃ嬉しい。
本当ですか。
うん、でもまあこれから先もね、かっこいいと思ってもらえるように頑張ろうとはしないなんかそうすることの方がよっぽどダサいなってちょっと思っちゃって、あ、はいはい、いやこうした方がかっこよく見えるかなみたいな、先輩としてはこの方が素敵だなって考えてやってることがちょっとダサいなと思うので、
はいはいはい、
あんまりそういうふうに思ってくれてるのは受け入れつつ、決して自分を磨くんではなく、好きなことに何だろう、思いを傾けられるような感性を磨いていくっていうね。
いや、
それでかっこいいと思ってもらえるようになりたいね。
かっこいいです。
いや、ありがとうございます。
もう僕はユージさんの背中を追っかけていきたいと思
います。いやいやいやいや、コウスケ君はまた別の道があると思うけど、うん、一つの背中として見るのはいいんじゃない、うんうん、追いかけちゃダメ、追いかけたら多分おすすめできない、
おすすめできない、
おすすめできもっと追いかけてほしい背中いっぱいあるんだけど、
いやいや
一つの背中としてね、
はい、
あんな背中もあったなみたいな見てくれると嬉しいね
そうですね、いろいろ今後もこうまたぜひラジオ成長した姿見せれるように
僕も頑張るので、そうね、そうね、いやもう何も問題ないと思うけどね、ちょっとぜひぜひ、
本当ですか、
日々成長だと思うんで
頑張ります。
一緒に成長していきましょう。
はい、よろしくお願いします。お願いします。もう本当楽しくて、もうあっという間に、
あっという間だったね。
もう盛りだくさん話したんです
けど、今回も喋りすぎました。
いやいやいや、
すいません。
めちゃくちゃ楽しかったです、
うん、ありがとうございます。
またゆうさんに会いたいですね。
いや本当だね、はい、いや俺もなんかちょっとコウスケ君と頻繁に会うっていうのは難しいかもしれないけど、どっかコウスケ君見れる場所ないの？
あります。
あるの？
告知が。
何何、どこでどうやったらコウスケ君が見れるの？
劇場で見れるんですけど。
あら、ちょっと詳しく教えて。
すごい素敵なパスですね、ありがとうございます。
素敵、めっちゃ露骨だったけど。
僕のお知らせをさせてください、は
い、お願いします。
柴田恭平さん扮するユージと舘ひろしさん扮する高野コンビが大人気の名作危ないデカが映画となって8年の時を経てスクリーンにて復活します。映画帰ってきた危ないデカはですね、5月24日に全国劇場で公開されます。僕も剣崎という役で、うん、新米デカとして、出演していて、バンバン銃を僕もぶっ放しているので、うん、ぜひ本当にかっこいいアクションを、見に来てください。
え、ちょっと待って、あのさ、柴田恭平さんと舘ひろしさんともうお会いしたの？
お会いしました。
すげえかっこいいっしょ。
めちゃくちゃかっこよかったですね。
もうこの二人の名前がさ出てきたらさ、そのかっこいい大人って何って俺語ってたんで、ちょうどさ俺に聞くのやめてくれる？ああいうの、もうこの二人でいいじゃん。お手本なんで俺の背中見るのよ。もう超いい例が目の前にいたじゃないですか。羨ましいね。いや僕それこそこの二人みたいなあの人になりたい、将来。
あ、はいはいはい、
あんなかっこいい大人になれたらなんて素敵なんだろうって思うけど。
池おじ。
いや池おじだよね。
池おじです
ね。うん、羨ましい。でも多分あのコウスケ君も多分そういう風になるよ。
あ、本当ですか。
うん、なんかそんな気がする。
本当ですか。ちょっと池おじ僕も目指して頑張ろうか、ね、頑張ります。
俺もじゃあ学ぶために 見るわ。
あ、見てください、うん、ぜひ
見させていただきます。
よろしくお願いします。最後にユージさんの告知をお伝えします。
はい、
ユージさんの YouTube チャンネル、ユージーズチャンネルも面白くて人気です。ぜひ、ご覧ください。チャンネル登録もお忘れなく。
ぜひお願いします。
よろしくお願いします。その他ユージさんの今後の活動や情報、日々の出来事などは公式ホームページやインスタグラムをチェックしてください。インスタグラムはユージで検索してください。ユージさん今日本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
あの最後にリスナーにメッセージをお願いします。
は
い、
僕はね年に1回の登場ということで、ちょっとねぜひともまた来年呼んでいただいて、この1年にあったことのね情報交換だったりとか、はい、お互いなんか変わったことがあったかとか、そういった話がねできるのがなんかちょっと楽しくなってきて、
はい、
うん、
楽しかったです、
ね、また来年お会いしましょう。
よろしくお願いします。
呼んでくれたらいつでも来るから、ちなみに、うんうん、でも1年に1回は呼んでよ。
いや、はい、
頼むよ。
ぜひ来年はあの、うん、バイクと車が完成してると。
ちょっと待って、車に関してはちょっと怪しさがあるまだ怪しいんだけど、バイクは大丈夫だと思う。
バイク大丈夫ですね。
バイクもうすぐだから、うん、
ちょっとそれも楽しみに僕も待ってるので、
そんな話もできたらなと思います。
ぜひまた遊びに来てください。
またお願いいたします。
本当にありがとうございます。
ありがとうございました。
それでは本日はこの辺で、さようなら。さようなら。さあこの後はロゴスからのお知らせです。
5月24から26日にロゴスのお祭りメイプルフェスタが開催されます。展示品を 20% オフからお得にゲットできるチャンスです。さらにロゴスファミリー会員へのご登録とアプリで店舗をフォローしていただくと、ロゴスオリジナルステッカーがもらえるガチャガチャもご参加いただけます。ぜひ遊びに来てください。メイプルフェスタの詳細はロゴス公式ホームページの特集企画をご覧ください。情報公開は5月10日です。お楽しみに。今月15日更新の月刊ロゴスのテーマは日帰りキャンプです。お泊まりキャンプはハードルが高いという初心者の方にもぜひチャレンジしてほしいデイキャンプの楽しみ方をご紹介します。詳しくはロゴス公式ホームページの月刊ロゴスをご覧ください。
この番組の過去の放送は番組公式ホームページからアーカイブスをぜひチェックしてみてください。番組ホームページのアドレスはkampradio.jp です。ロゴスプレゼンツキャンプラジオ、パーソナリティは鈴木浩介でした。